皆さんこんにちは、カラマストレイン店長の浅川です。本日は鉄道調査隊19ページ、いよいよ、ラスマイということになってきました。ほぼカラフト、南カラフトを、一周に近い状態まで、やってきました。で、今日はですね、この19ページの画像も、まあ、ちょっと不思議な画像もあるんですけど、まあ、そのことはちょっと置いといて、まあ、一周回ってきたね、鉄道調査隊の、まあ、隊長としてのね、意見をちょっとお話ししたいと思います。まあ、国内でも無論なんですけど、まあ、当時は SL しかね、稼働してなかったんで、まあ、やっぱり石炭の問題、水の問題、ついて回るんで、まあ、その高層距離というのはやっぱり限られてるんで、まあ、そこはね、予想通りに、機関区が、まあ、あったと。下から、まあ、順番に行くとね、まあ、大泊まりに入って、まあ、大泊まりは簡単な中泊施設みたいのがあったと思うんだけども、まあその少し上、まあ大泊まり、大泊まりじゃないね、豊原ね、ここには立派な工場もあったし、1回目の時は線形車庫も泊まったホテルから見えたね、まあ中心中の中心、まあ大機関区だったと、いうことだよね。で、上に上がると、栄浜のところに向かうように、まあ、その手前に落合というところがあって、ドリンスク、ここも機関区、ね。まあ、距離的には大体合うかなと。で、峠越え、今話してるのはオホーツク側の東海岸線の話ね。ドリンスクから山を越えて、降りてきた、白い裏って書いたね、ところがあって、まあ、これもね、だいたい似たような100キロ弱ぐらいかなの距離で、まあ、ここも機関区があった。まあ、現像はちょっと確認できなかったけども、ということ。その後、一気にぐーっと上まで伸びて、シスカまでと。シスカまではね、ちょっとね、距離があるんだよね。ただ、資料的にはね、ないんだよね。だから、もしあるとすれば、まあ、知るに書いて、知り取るって言うんだけど、向こうの言葉で言うと、マカロフっていうね、ちょっとやっぱりこれも北欧っぽい、海の中に、海が見える、その間際にある、その、町なんだけどね。ここあたりで、給水の設備なんかが、あったんじゃないかなと、思います。で、まあ、シスカ。まあ、これは北の都の機関区ということで、多分、豊原の対抗馬。まあ、南の豊原なら、北のシスカというぐらいの、これはもう本当一大機関区。手帳の説明の中でも、ね、線形車庫も映ってたし、出口の天山も残ってたし、まあ興奮しながらね、説明をしたと思いますけど、ということ。で、その上のその半田まで、半田というか、コトンまでのその軍用線についてはね、まあ当然だけど、機関区っていうのはないんだよね。だけどこれを行ってこいで帰れるかっていう距離ではないのね。だから多分そのコトンには何らかのその、まあ、機関区もね、そういう危ない場所だから必要はないんだろうけど、まあ、折り返し設備だけでなくてね、やっぱそれに付随するものは結構なものがあったんじゃないかと踏んでます。それから、今度は、西海岸線に回ると、多分、まあ、最終的には線路は伸びてないって何度も言ってますけど、まずは、エストル。ね、西側の一番上、エストルにはやっぱりこれ非常に大きな機関区ができてたはず。それからちょっと山を越えながら内陸に入ってきて、これもまたご説明があったその陳内、うん、ここにもね、間違いなくやっぱり機関区ができたはずだと思うんだよね。で、九州内を、経て、九州内っていうのはカラフトが一番細くなってるところ、ここは東線と西線をつなぐ予定はあったんだけど、最終的には統治時代はこれはまあつながらなかったと。だから鉄路だけで行こうとするんであれば、豊原から東海岸に行かずに、有名なループ線をくぐって、西海岸へ出て、それからもう行くというね、非常に近くて遠いところ まあだからその短略戦がっていうことは予定はあったんだけども、結局は夢叶わずということでね。でその九春台を、過ぎてもう少し南下したところが泊まりおると、泊まるにいるって書いて泊まりおるって言うんだけどもね。ここはまあ他のところと一緒でやっぱり製紙工場立派なもんがあって、でまあ木材なんかもそうなんだよね。だそういう基地で、ちょうどね樺太の野郎からどうだな20キロ30キロぐらい、南方にあたるのかな、というところで、あとは野田を挟んで、野田もね多分これ隣接もあったんで、中泊所的なものはあったんじゃないかと思うけど、そして終点の真岡ということで、樺太の、まあ、機関区事情としては多分こういう配置だったんじゃないかなと思います。ロシアのその鉄道博物館の方から分けてもらったその資料、いろんなもの貼ってありますけど、各ページに写ってるその線形車庫とか、中泊の画像というのはこれねとても貴重だと思う。国内ではね当然だけどこれはね見れないし、まあなんだろう、これはもうラッキー中のラッキーっていうね、まあこうだったんだろうと思いながらね、初めてやっぱその画像で見せられた時にね、いや、やっぱり興奮したね。やっぱりあったんだよね。木じゃなかったのもまた良かったよね。やっぱりその心意気というか取り組み方の象徴だと思うんだよね。でまあこれだけのその機関区もしくは中泊所、宿というよりも中泊所かな、まあ各所というのがね結構網羅されてて、まあ鉄道趣味人としてはね大変興味の終わらないところではあるんだけども、まあ約一周回ってみて、あやっぱりそのこういう配置であったんだなというのが立証できたんで、まずは良かったかなと思ってます。だからと言われてねどうなのって、そこはねちょっと追求しないでほしいんだけども、やっぱりその樺太経営をする上でのその鉄道のこの機関区っていうのはね、やっぱりこれを追っかけてる人にとってはまあ引くには引けない話なんで、だろうとは思っててもやっぱり自分の目で見てみて初めてねと、なるほどということでね、なんだけどこれをねいくらその普通の人に言ってもね、まあ堂々巡りになるんだけど、まあ、非常に価値のあるその、まあ、機関区の確認だったのかなというふうに思います。でこの泊まりおるの町なんだけども、ここも一番下のところに五線の線形車庫映ってますよね。これねこの跡地はね多分ここだなっていうのは確認したんだわ。サラチっぽくなってて、まあ配置的にも多分ここなんだろうなっていうのをね、これは先に入手してたんで、見えてたんでね。で、多分これがこういう風になってたんだろうね。何が、どこのこれ、線形車庫のモデルなんだかね。シスカとは全然違うし、豊原で2014年の時に見た我々の形とも違うんだよね。だから統一性はねなかったと思う。でもこうやってね本当に写真で改めてこう見るとね、あーってね本当につくづくそう思います。でここはね日本の匂いがね結構残ってる、残ってるけど、そのロシアにね統治されちゃってる今の状況の中でも相当置いていかれてんね。どうやって生活してんだかよくわかんないけども、ちょっとこちら側の西海岸線側はね、さっき一つ前のページでも言ったけどもね、まあ、ちょっと暗めなところがある上に一層にそれをやっぱり呼ぶところがあってね、そうですかとしか言えないのかな。ただこの橋のところに4線の機場があるでしょ。まあこれはねちょっと追っかけたんだけどね、追っかけきれなかった。まあでもいろんなね各種トロッコもあれば、まあそれなりのものもいろんなのがあるんだけど、4種の軌道がここにあったっていうんじゃなくてね、これはもう隊長の推測ね、要はねポイントの省略だったんじゃないかなと思う。簡単に言うとね路面電車と一緒で、 まあ、この先右に行くのと左に行くの途中でポイントを入れるのをね、割愛する、つまりその4線の4乗の軌道の中の、まあ、1と2はもともと右へ行く線路、左へ行く線路がまとまってこの橋の上を通ってて、途中はただクロスしてそのまま分かれちゃうと、まあ、路面電車と一緒だよね、という使い方だったんじゃないかなと思うんだよね。レールとか、まあ、多分ここにあるのはね、25キロレールから30キロなかったね、ぐらいのレールまでだったんで、そんなにでかいもんじゃないんだよね。だからそういうような使い方があったんだろうというふうには推測したんだけども、まあ、でもそこまでだったかな。面白いといえば面白いし、興味をそそるといえばそそるんだけど、でもやっぱりそこまでだったのかな。まあでもまた次行く機会がね、仮にあればもう一度ゆっくりと丁寧にね、調べたいなというふうに思います。今日もね、なんか口がね滑らかに動かないのはね、もう気持ちは次の20ページに行っちゃってんだよね。ということで今日はここで終わりにしますが、オーラス、20ページやらせてもらいます。ご期待ください。今日はここまでです。さよなら。